今日の福音書を読んでまず伝わってくるのは、イエス様の宣教活動がいよいよ佳境に入ってきたなということでございます。熱を出して病気で寝ていたシモン・ペトロの姑の熱を下げ、その噂が立ちどころにその村の人たちの間に広がって、夕方になると次から次へと人々が押しかけて、病人や悪霊に取りつかれた人たちをイエス様が癒される、そういう出来事がここに書かれておりました。次から次へと人が押しかけてきたというところを見ると、相当忙しくイエス様は働かれたのではないかなということを想像するわけであります。当然のことながら疲れを覚えます。35節にこんな一言が書いてあります。朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて人里離れたところへ出て行き、そこで祈っておられた。イエス様が群衆から離れて一人の時間を保ち過ごす様子がさりげなくここに書かれております。やっぱり一休みしたかったのではないでしょうか。けれどもここに書いてありますのは決してそういう書き方ではなくてですね、イエス様は人里離れたところへ行って一人で祈ったのです。でもこれもこの貴重な時間もですね、すぐにシモン・ペテロがやってきて、イエス様まだ皆さんが病気を治してほしいと言ってたくさんの人が待ってますよ、そんなふうに声をかけられたのであります。熱を下げる、悪霊を追い出す、病を癒す、そういうことをやってのけていたわけですから、イエスのこうした働きの噂というのはあっという間に広がっていって、私もと村人たちが押しかけている様子というのをここから容易に想像することができるのではないかと思います。先週の礼拝で読んだ福音書、それを思い出してほしいなと思うんですが、ちょうど今日のところの前の直前のテキストになるんですが、イエス様が街道で、説教をなさる場面でしたね。そうするとそれを聞いていた会衆の人たちがその教えに、その権威ある教えに驚いたということが書いてありました。このことを一つ取り上げてもイエス様の話題というのはそこに集まる人たちから外の人たちへときっと広がったと思うんですけれど、悪霊を追い出すとか病気を癒すとか、こういう話題はですね、比べ物にならないぐらいにあっという間に瞬く間に広がったことだと思います。あそこが痛い、ここが痛い、具合が悪い、誰もがそういう状況になったらすぐにでも何とかしてほしい、そう思うからであります。ですからたくさんの人たちが駆けつけたのようです。さて、朝早くまだ暗いうちと書いてあるんですが、となると何時頃でしょうか。4時ぐらいか5時ぐらいか、そんな頃を想像いたします。朝早く祈る、キリスト教会には蒼天祈祷会、朝祷会という習わしがございます。 私が最初に赴任した愛知県の岡崎の教会では毎週月曜日に朝7時だったと思いますけれども、この超祷会というのがなされておりました。またその次に赴任しました横浜の日吉教会では、教会の中でやってたわけではないんですが、そこで英会話の指導をしてくださっていたニュージーランドの信徒の方なんですけど、その方がですね、他の教派の人たちと集まってやっぱり超祷会というのをやっていたんですね。でこの超祷会はですね、ちょっとこうリッチな超祷会でして、大抵都心の一流ホテルで場所を見つけて、超祷会をするんですね。でその後一緒においしい朝ごはんをいただく。大抵超祷会にはその後の朝ごはん朝食会というのが一緒になっております。また市ヶ谷に来てからもですね、カトリックのイグナチオ教会で超祷会、今でもやってるかどうかちょっとわからないんですが、何度か出席をしたことがあります。やっぱりそこでもお祈りをした後、皆さんと一緒に朝ごはんをいただく、これがまた本当にフレッシュな楽しい、交わりのひとときとなったことを思い出します。いずれにしてもこの蒼天祈祷会、超祷会、朝早く祈るという習慣というのは、今日のこのマルコ福音書1章35節ここから来ております。アメリカの大統領たちも、大統領の一つの働きの中に、モーニングプレイヤーブレックファーストですかね、朝食会というのがあるそうで、そこには牧師たちが招かれて、大統領と一緒に食事をする会がするそうです。また日本の国会でも、国会議員の方たちでクリスチャンの人たちがですね、議員会館の中で朝祷会を開き、そしてその後きっと朝ごはんを一緒に食べているんではないでしょうか。まさにそこでも、党派を超えたキリスト者としての集いの祈祷会が、行われているわけであります。さてイエス様はこの時一体どんな祈りをしたのかということをちょっと考えてみたいんですが、私たちもですね、祈る時いろんな祈り方があります。礼拝でみんなと一緒に祈る、声に出して祈る、一人黙して祈る、書かれた祈祷文を用いてきちんと祈るなど、様々でございます。おそらく皆さんもどれかそうしたことを経験があるかと思います。イエス様もそうでした。聖書の中にはイエス様が礼拝をしている場面で、詩篇を用いて祈る ところがございます。詩篇が書かれた祈りの言葉として用いられておりました。あるいはゲッセマネの祈りというのがありますよね。あるいはイエス様が十字架にかけられる直前に神様に祈る祈りでした。声を出して、アッバ父よ、私が願うことではなく御心にかなうことが行われますように、どうかこの杯を私から取り除けてくださいという必死の祈りをしたわけであります。この時のイエス様の祈りはきっと熱い祈りで、声に出して祈ったことでしょう。声を震わせて祈ったかもしれません。では今日のこの35節の祈りはどうだったでしょうか。疲れを覚え、群衆を避けて、ただ一人神様と向き合って祈る時の祈り。私は思うんですけど、おそらく一人静かに黙して祈ったのではないかなと思います。黙って心の中で言葉を思い浮かべて父なる神様に祈る。言葉もなかったかもしれません。心の中空っぽにして、ただただアッバ父よ、主よ、そんなような言葉を繰り返して祈った のではないでしょうか。マインドフルネスという言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。この頃よく聞くようになりました。黙想のことなんですけども、メディテーションとか瞑想とか黙想などという言葉遣いをするとちょっと宗教っぽくなってしまうからでしょうか。そういう言い方は避けて、カタカナでマインドフルネスという言い方で定着し始めています。このマインドフルネスというのにはリラックス効果があるというふうな謳い文句がございます。疲れが取れるということですよね。実際そうだと思います。疲れを覚え、人里離れて一人静かに祈る、この時のイエス様の祈りはひょっとするとこれに近いものだったのではないか、そんなふうにも私は考えるのです。イエス様は宣教の働きで疲れを覚え、神様に癒していただくために心を静かにお祈りをしたのでありましょう。とかく祈りというとつい身構えてしまう私たちでございます。特に教会で人前で祈るなんていう時はまさにそうで、なかなかこれは大変難しいことかと思います。けれども私たちは今日のイエス様の祈りというのを私どもの日頃の祈りのお手本にできます。神様に心を向けるだけでいい、それが祈ること。神様に癒していただく、心に安らぎを与えていただく、聖霊によって心が平安で満たされる、そのために祈りというのはあるのです。疲れを覚えたイエス様はこの時まさに神様に癒していただいた、その時間がこの祈りだった、そういうふうに申し上げたいのです。そして一人で祈ったイエス様は聖霊の力を受けて再び元気を取り戻しました。そしてやってきたシモン・ペトロに向かってこう言うんです。近くの他の町や村へ行こう。そこでも私は宣教する。そのために私は出てきた。なんとも力みなぎるイエス様を感じさせる言葉です。今日の旧約聖書のイザヤ書の最後のところにもそのことが載っておりましたけど、40章の30節ですね。若者も海疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る、走っても弱ることなく、歩いても疲れない。このイザヤ書の言葉がこのイエス様が力を得たことで思い浮かんでくるのであります。マルコもこう語っています。イエスはガリラヤ中の街道へ行き宣教し悪霊を追い出された。イエス様の宣教、それは神の国を述べ伝えること、神の愛を伝えること、神様はあなたを憐れみ、あなたを許し、あなたを救ってくださる、これを伝える、広め伝えることに他なりません。それが言葉だけではなく癒しの技となり悪霊を追い出すといった形になって現れたのが今日の福音書でございます。今度は第二朗読使徒書をちょっと見てみたいと思うんですが、言うまでもなくこれはパウロの言葉です。福音宣教をするもう一人の伝道者パウロです。パウロは言いました。私が福音を告げ知らせてもそれは私の誇りにはなりません。 そうせずにはいられないことだからです。福音を告げ知らせないなら私は不幸なのです。先ほどの福音書の中では静かに祈って伝道の力がをみなぎらせたイエス様でした。このパウロはそれとは大変対照的です。あふれんばかりのほとばしるほどのエネルギーをこのパウロの言葉から感じ取れないでしょうか。イエス・キリストの福音を伝えようとするパウロの凄まじいまでの熱意であります。語る言葉一言一言に引き寄せられます。私の報酬とは何でしょうか。それは福音を告げ知らせるときにそれを無報酬で伝え、福音を伝える私が当然持っている権利を用いないということです。ちょっと回りくどい言い方に聞こえますけど、要するにですね、自分の宣教という働きに対して普通だったら報酬をもらうことになるけれども、ことイエス・キリストの福音を伝えることについて私は報酬はいらない、こういう言い方をここでしているんですね。パウロのこの伝道熱意はさらに熱いものになります。19節から20節、本当に熱いパウロ、今日の説教題にもしましたが、この熱男のパウロの真骨頂ともいえるメッセージがここからあります。ちょっと引用したいと思います。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。立法に支配されている人に対しては、私自身はそうではないのですが、立法に支配されている人のようになりました。立法に支配されている人を得るためです。立法を持たない人に対しては立法を持たない人のようになりました。立法を持たない人を得るためです。弱い人に対しては弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。その人に合わせてイエス・キリストを伝える、パウロはそう言ってるんです。私はこれをとても大事なことだと思います。福音宣教に限らないんですけれど、私たちがですね、これを伝えたいというふうに思った時、そのことの素晴らしさをも伝えようとするわけです。そうすると熱心さのあまり相手のことをあまり顧みることなくメッセージを押し付けてしまったりするということがないでしょうか。パウロはとても熱い人ではあったんですが、人に合わせて語るという冷静さをも持ち合わせていた人でした。そしてパウロの言葉の今日の締めくくり、これまたしびれます。福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が共に福音に預かるものとなるためです。パウロがどれほどイエス・キリストからその福音から大きな衝撃を受けたか、人生が変えられたかが伝わってこないでしょうか。冷静に神様の愛を語ったイエス様、それに対して熱くイエス・キリストの救いを語ったパウロ、それが今日の聖書に記されております。祈りましょう。愛する神様、イエス様から、そしてパウロから、あなたの愛とあなたの力を伝えるメッセージを受け取ることができました。どうぞ私たちも イエスやパウロに倣って私たちなりにあなたの愛をあなたの許しを伝えていくことができますように用いてください。主イエスキリストのお名前によってこの祈りを捧げます。アーメン。